ナムプレー。この番組は僧侶である私玄宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教や禅についてもっと親しく感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレー第16回です。よろしくお願いします。いやー、夏ですね。本格的にもう今日も暑くて36度7度とかになって、体温より普通に温度高いって冷静に考えると結構すごいですよね。どうやっても暑くなっちゃうっていうか、皆さん体調はどうですか？大丈夫ですか？ね、この暑さだから外に出ないでくださいみたいなぐらいのレベルってテレビで言ってたんですけど、そんなこと言われてもね、お仕事とかで出なきゃいけなかったりとか、いろんなね、あれで外出る人が多いと思うので、まあ、熱中症はね、本当に気をつけて頑張っていきましょうね。なんとか乗り越えてまあこんだけ暑いとね、もうなんか夏、まあ真っ盛りなんで楽しむしかないんですけど、夏の楽しみは何ですか？皆さんありますか？それぞれ、まあ、海行ったり山行ったりね、まあ夏に飲むビールが美味しかったりとかやったりすると思うんですけど、夏といえばみたいな曲ってみんな一つはあると思うんですよ。なんか夏始まったらこの曲聴きたいなとかで、僕ももちろんその夏の曲っていうのが何個か自分の中であるんですけど、一個はね、あのスチャダラッパーのサマージャム95っていう曲があって、すごいなんていうんですか、チルイっていうのかなって言ったらちょっと安っぽいんですけど、こう、まあ、暑すぎて何もしたくないけど、まあダラダラしようかみたいな感じの曲で、なんかちょっとお蕎麦屋さんでざるそば食べたりね、銭湯行ったり、まあ、夜はクラブ行ったりみたいな、こう夏猛暑を無理せず楽しむみたいな感じの曲で、あれがまあ名曲なんですけど、あれを絶対聞くのと、あとやっぱ夏と言ったら僕個人的には大好きなバンドがいて、そのネバーヤングビーチっていうバンドなんですけど、まあネバヤン、あれがね、やっぱり僕は夏始まると絶対聞いちゃいますね。本当にその夏にぴったりのバンドな感じで、で皆さんネバヤンは聞きますか？僕はもう結構ずっと、ちょうどデビューしたのが10年前ぐらいだと思うんですけど、そっからずっと好きでよく聞いてるんですけど、今日はね、でもこうネバヤンなんかずっと好きで、まあアルバムを追って聞いてるんですけど、ちょっとその改めて聞くとやっぱ仏教的というか禅っぽいなって思う瞬間が割とあったので、ちょっとねそういう話もしようかなと思って、今日はだからネバヤンの回です好きな人はいいと思います。でまあざっくり言うと、10年前、2015年にそのヤシの木ハウスっていうアルバムでデビューしたんですよ。でまあこれがね、本当にそのネバヤンらしい、まあ夏らしい感じの曲で、こうなんていうのかな、ネバヤンの良さって本当に自然体みたいな感じなんですよね。こう緩い感じ、こう歌声もなんていうのかな、まあ上手なんですけど、こう無理して歌ってる感じがないというか、すごく脱力して歌ってるんですよね。でそのバンドの音とかもなんかめちゃくちゃスーパープレイで聴かせるとか、こういろんなテクニックとか音楽的な手法が詰まって聴かせるっていうよりは、すごくゆったりした感じの曲 でそこがね、なんかだから聴きやすいんですよね、ゆるーく。でその初期のヤシの木ハウスとかファムファムってアルバムはすごくね、なんか夏っぽい歌が多いんですよね。なんていうのかな、こうちょっと西海岸風というか、で例えば夏がそうさせたって曲があったりとか、なんかまああまり行かない喫茶店でっていう曲でも夏っぽい歌詞があったりとか、 なんていうのかな、こう明るい、もうカラッと晴れた日のうだるような暑さの時にゆるーく聴けるような曲が多くて、で、まあ、そっからね、グッドタイムっていう曲を出して、それでも夏のドキドキって曲があったり、まあなんかさ、シワリーあたりもすごく夏っぽいサウンドでいいんですけど、この2019年に出したストーリーってアルバムからちょっとね、いろいろ変わってったりして、まあでもすごいそれもネバヤンらしくていいんですよね。で、ネバヤンすごいその自然体な感じが僕は好きなんですけど、本当にこう緩くて飾ってないし無理をしてない感じかな。こうすごく肩の力を聞いてるこっちも肩の力抜きながら聞けるみたいな感じでいいんですけど、でもちょっとあったかい。で、これがやっぱね、改めて思うと、まあ禅的というか仏教的に無為自然っていう言葉があるんですね。無為っていうのはないという字です。で、意というのはためという字で、だから無為天辺の無為かな。で、自然はまあ自然なんですけど、まあ本当にそのまんまの意味で自然体、あるがままの姿でいるっていうのが大事だよっていう教えで、まあ背伸びをしたりとか無理に目を張ったりしてもいいことないから、自然体でいましょう、それしか僕らはできないんだからっていうのが無為自然っていう考え方なんですね。やっぱすごくそれをね、本当に体現してるようなバンドだなと思ってて、でだからそれが聞いてる感じですごく感じるんですよ。で、そのもうちょっと禅っぽいなって思うとこで言うと、そのストーリーっていうアルバムをね、出した時のインタビューがあった、阿部さん、ボーカルの阿部さんの、それでその歌詞について語ってたんですけど、まあ今まではその自分の身の回りのこと、まあ、生活圏内のことを話してたと。例えば喫茶店の話をしたり、まあ、街をブラブラ散歩した時の歌だったりとか、なんかすごく日常的な歌を歌ってたんですけど、それだけでは届かないと思ったから、ちょっとこう広い世界でというか、いろんな感じ方で物を歌うようにしたと。で、なるべく感情論にならないように、片方に加担をしないような歌詞を意識したって言ってて、まあこれね、現代ではものすごく大事じゃないですか、やっぱり。で、この片方に加担しないっていうのはめちゃくちゃ僕らは言われるんですよ。まあ偏らない、こだわらないっていうことをすごく教えられてて、一番大事なその心の持ちようだって言われてて、自分の例えば物の見え方とか自分の感じ方にこだわってしまうと、やっぱり偏っちゃうし、で偏った物の見方をしてると、その世界がどんどん狭くなると。だからもしね、ある面でこの人はこういう人なんだって決めつけちゃうとそこで終わっちゃうけど、裏側回り込んで見てみたら意外な発見があったりするかもしれないから、偏りはなくそうよっていうのがあって、で、まあ、これをね、中道って言うんですよね。あの中の道と書いて中道って言うんですけど、禅はこの中道をすごく大事にしてるんですよ。まあだから例えばまあちょっとあれですけど、右と左があって、本当にその真ん中を行きましょうと。これって別にうやむやにしようとか、なんかその白黒はっきりつけないのが美学ってだけじゃなくて、やっぱり中道を行くにはね、左右それぞれ知って、その中ででもフラットに、まあ、自分のものの見方を行きましょうっていうのが大事な教えで、だからこの阿部さんの言葉ってまさにその中道だなと思うんですよね。まあ、いろんな間、その濁りの部分を行きましょうっていうのが中道で、まあ感情を否定しないけど、でも感情には流されちゃダメだっていう姿勢がすごくすごいなと思って、すごくすごい。で、まああとね、そのインタビューの中で音作りについても話してたんですけど、そこがすごく前提だなと思って、この一回聞くと冷たいのか温かいのかわからない、でも温かい優しさのある音を目指したっていうのを言ってて、この一見すると温かいか冷たいかわからないみたいな部分って、僕その禅に対してめっちゃそう思ってるんですよ。っていうのも、その 禅宗って結構なんていうのかな、割と冷たく見られるんですよね。っていうのもそのあんまりね、前も話したかもですけど、禅って信仰対象がそんなにないんですよ。まあ、例えば他の宗教とかだったら神様がいて、あの特定の宗教を言ってるわけじゃないですよ。例えば絶対的な存在がいて、でそれにお願い事をしたりとか、まあ頼んだら助けてくれるっていうのがまあ宗教で多いんですけど、禅ってあんまそういうことないんですよね。その結局自分次第みたいなところがあって、誰かに頼ったら助けてくれるんじゃなくて、前も話したかもですけど、例えば辛いことがあった時にそれを乗り越えるために神様、まあ絶対的な存在にお願いして乗り越えられるように導いてもらうのか、全的に言うとその辛いことがあった時にはその辛いと思う自分の考え方を変えようとか、まあ辛い状況を変えようみたいなところが多くて、だからね、それってちょっと冷たいじゃないですか。助けてはくれないというか、結局自分次第だよみたいな部分があって、だから一見冷たくは見えるんですけど、でも一回例えばその禅で言ってるような辛い乗り越え方を自分で身につけましょうっていうのをやれると、また別の辛いことがあった時にもそれは応用できるし、あと例えば助けてくれると思ってたのに助けてくれないじゃんみたいな裏切られるとかもないんですよね、期待をしない分。だからある意味優しいというか、なんかそういう本当に温かさがあるような宗教だなっていうのを僕は感じてて、だからこの安倍さんの冷たいのか温かいのかわからないだけど優しい音っていうのが、これストーリーってアルバムの話なんですけどね、すごく禅だなと思って、だから僕はこのアルバムすごく好きなんですけど、自分の耳に馴染むのかなって思うんですよね。なんていうのかな、一見クール、まあ冷めてるように見えるけどすごい静かな慈悲が奥にあるような、こうあんまり助けてあげますよ、優しいですよっていうのを禅は言わないんですよね。だけど奥で思ってる、相手を思ってる本当のその慈悲みたいのがあるみたいのが、まあ、ネバヤンの良さであり禅の良さかななんていうふうに思います。でまあこのね、今ちょっとごめんなさい、まとまらずにいろいろ喋ったんですけど、個人的にまあおすすめというか好きな曲を今日は2曲紹介しようと思って、まあいっぱいいい曲あるんですよ、たくさんあるんですけど、特に禅っぽいなというか、このネバヤンで禅を語る上でちょっと取り上げたいなっていうのが2つあって、1個は何もない日という曲です。これはね結構前の曲なんですけど、2016年に発表されたファムファムっていうアルバムに入ってるんですけどね、まあどういう曲かっていうと、本当に何もない日ってタイトルの通り、本当にその何もない日の情景を言ってるんですよ。洗濯物が揺れて、木漏れ日が揺れて、まあ T シャツと古いズボンをなんか洗濯機で回して、犬を撫でて、まあ古い家でゆっくり過ごすみたいな、なんかね本当にその何でもない日常を描いてる曲なんですね。でまあそれがやっぱりネバヤン、最初言った自然体を象徴してるのかなと思うんですよ。そのまあ禅で言うと、例えば止観打坐っていう言葉があって、まあ、ただそこに座ってるっていうのが意味があるよっていう言葉なんですね。まあそのちょっとこれはうちの臨済宗というより曹洞宗に近いんですけど、まあ意味とか目的とかをあんまり求めないで、なんていうのかな、ただ今ここに存在してる自分をありがたいと思うというか、気づく、その何でもない日だろうと今自分がここに座って存在してるということがありがたいんだよっていう言葉に近い感覚があるのかなと思って、まあ歌詞で実際何もない日も悪くないっていう風なフレーズが出てくるんですよ。でまあそれも いいっていう感じで、その冬は寒くて夏は暑いけど住めば都悪くはないさみたいな感じで言ってて、だからそのなんていうんですかね、それを受け入れるっていう感じ、自然をである自分、自然である、まあ、町、自然である家、それを楽しむ味わうっていうのがこの曲に表れてて、ね、結構何もない日ってやっぱり憂鬱になったりとかあまりよくは捉えられないんだけど、それを味わおうという姿勢がすごくネバヤンらしいし禅っぽいなぁなんて思いました。でね、もう一個は最近のアルバムって言ってももう2年前かに出たありがとうっていうアルバムがありまして、まあ、このアルバムは非常にあれです、僕全的だなっていう風に思ったんですよね。なんか毎日幸せさっていう曲では自分の幸せを再確認しようみたいなところがあったりとか、あと心のままにっていう歌詞でもそのなんていうんですか、ありのままの心でいたいよねみたいな曲だったりとかで、悲しいことばかりっていうのもこう悲しいことばっかじゃないけどでもそれでも受け入れようみたいな曲だったりするんですけど、特に、まあ、今の時期も相まって僕が今回紹介するのはハスは咲くっていう曲があるんですよ。で前にお話ししたのかな、ハスっていうのはすごく仏教において大事な花なんですよね。まあその悟りの象徴って言われてるんですよ。で今ちょうどこの時期ハスが咲いてて、僕がいるお寺でもまあハスをね育てて咲いてるんですけど、なんでそのハスが仏教の象徴かって言われてると、まあハスって基本泥の中から咲くんですよね。でまあ冬とかその泥の中で過ごして、でそっからこう頑張って頑張って出てきて、まあ水面に出てきて、それがまっすぐ登ってって、で綺麗な花をパッと大きい花を咲かせるんですよ。この泥から出てくるっていうのがすごく仏教で言ってて、泥をね、まあ今の私たちの生きてる社会とか、まあ、日常っていう風に捉えるんですよね。まあ、例えば悩みとか、ね、迷ったりとか、まあ、毎日いろんなことがあるわけじゃないですか、ね、悲しくなったり怒ったりすることがある、で先が見えなくなったりとか、こうどっちに進んだらいいか分かんないような状況、まあ、そういうのを泥として表現してて、その中でもハスはこう迷うことなくというか、まっすぐ上を目指して登ってくるんですよね、まあ、太陽を目指して、で頑張って泥から出てきて、でそのまんままっすぐ登ってパッと花を咲かせるんですよ。でこの咲いた花っていうのが、まあ、悟りというふうに捉えてて、なのでこう混沌とした日常社会の中でも迷わずにね、こうまっすぐ悟りを目指して修行をしていけばいつか花が咲きますよっていうようなイメージで、すごくだから目指すべき存在というか、ハスの花がだからね、そのそういう意味でもハスは仏教において大事なんですよね。でまさにこのハスは咲くっていう曲、その禅的なというか仏教的な歌詞をふんだんに入れられてて、まあ、さっき言ったようなその歌詞で言うとこう寂しかったりねするけど大丈夫だよっていうような曲なんですね。僕がすごく好きというか救われた歌詞があって、このその寂しさはあなたの優しさとなり開くでしょうと、でそんなこともあったねと話せる日が来るでしょうと、誰にも言えないけどたくさん涙が出る、自分がどんどん嫌になり夜も眠れずにいるでしょうと、だけど大丈夫、きっと必ず明かりが灯るよと、この先に、で一人でも歩いていこう、ドブの中でもきっとハスは咲くっていう歌詞なんですよ。まあ、今ほとんど読んじゃったんですけどこのやっぱりね、辛い気持ち、まあ、暗いどんよりした泥の中にいるような状態って人生でみんな絶対あるじゃないですか。だけどそれでもまあ迷わずというかね、まあ無理に進む必要はないですよ、もちろん。 だけどいつかやっぱりその花は開くし、明るいそのドブから這い上がってね、太陽を拝める日が来るって思えれば、辛いのも乗り越えれるよみたいなニュアンスだと思うんですよね。だからこういうのがやっぱり本当に伝えたい部分、禅というか仏教で、やっぱりさっき言ったようなその冷たさの中にあるあったかさってこういう部分だなと思うので、すごく禅的だなと思います。はい、まあね、他にもめちゃくちゃ紹介したい曲があるんですよ。夏にぴったりの曲があったりとか、個人的にで夏で聴くのはシュアリーという曲がありまして、これがまたいいんですけどね。あとはなんかさっていう曲があるんですけど、皆さんもしお時間あったらね、 YouTube にあるかな、緑色音楽っていうショート映画みたいのが一回作られまして、村上虹郎くんが主演で、小田切丈とかが出てるんですけど、なんかね、グリーンリボンキャンペーンっていう、まあ、臓器移植のその提供とかをこう推進するようなキャンペーンの一環として作られた短編映画で、なんでそのまあ、臓器移植がテーマになってるんですけど、YouTube で前はね、公式で配信されてたので、もしかしたら見れるかもしれないんですけど、これがそのネバヤンの曲がテーマなんですね。で、このなんかさという曲を、白衣の小田切丈がドラムで叩いてるんですよ。もうめちゃくちゃかっこいいんですよ、それが。小田切丈のあの、気だるい感じと、ネバヤンってすっごい合うんですよね。で、まあ、お話もすごく、やっぱり村上虹郎くんも上手というか素敵だし、見れると思うので、ぜひね、見てほしいです。もう、もしかしたら期間切れちゃってるのかな。見れたら、ぜひ見てみてください。で、まあ、この間のくるりの時じゃないですけど、夏とかでおすすめのネバヤンのちょっとプレイリストを簡単に作ったので、まあ、ちょっとね、暑い日続くけど、ぜひね、聞いてみてください。暑くて何にもできない日もあっていいなって思えるし、その、別に無理に外に出てはしゃごうとしなくてもいい。ね、家でダラダラする日もいいななんて思えると思います。とにかく本当に自然体になれる素敵なバンドなのでね、これを聞きながら、今年の夏も楽しんでいけたらなと思います。はい、まあダメですね、このやっぱり好きなことになると喋りたいことが多すぎてペチャペチャ喋っちゃったんですけど、大丈夫だったかな。もしね、皆さんもまあネバヤンでもいいし他のでもいいんですけど、夏これを聞きますみたいな曲があったら、ぜひコメントかなんかね、メッセージでも何でもいいんですけど、送ってくれたら嬉しいです。一緒に夏を楽しめたらななんていうふうに思います。はい、じゃあ今回はこういう感じで終わろうと思います。本当ね、暑いので、まあ無理せずというか、本当に熱中症には気をつけて、一緒に頑張って夏乗り越えていきましょうね。はい、じゃあまた次回、今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。ナム。